こんばんは。
モグラグラジオでーす。おきちょでございます。
梅干しよりも桃缶よりも桜餅が大好きな八百板です。
ね、本当にもう春ですね。
そうですね。
明日20日は春分の日ということで。
おーおーおお、うん。
いやーもう俺たちの最もテンションが上がる季節。
そうですね。もう皆さんもちょっといつにするいつにするなんてうかうかしてらんないような感じなんじゃないんですかね。
ああ、もうそんな感じやんな、きっとな。
絶対そうだよ。
何ですか？
お花見でしょ
う。そうですね。今日花見の話でもします？
そうですね。
まあその前に、ちょっと一個だけ。
何？
明日秋分の日なんです。春分の日。
ええ。
なんですけど。まあこれ別に、例によってこのラジオで話すこともないんですけども、
ええ、
明日3月20日我らがモグラグガレージに行ってですね、
ええ、
モグラグシアターの第2回をやろうかなと思います。
おら、
ね、完全にプライベートなイベントにもかかわらず僕は最近一番気に入ってる企画モグラグシアターということでね、明日はヤンキー映画ナイトと称しまして、
お、
ヤンキー映画を撮ろうかなと。プレミアムメ、あ、撮ろうかなじゃないですか。皆さんと見ようかなと。
あらあら、いいじゃないですか。
プレミアムメールには、アラクレヤンキーツナイトということで。
アラクレヤンキーツナイト。
というイベントが明日あるんですけども。明日のラインナップちょっともう言っちゃっていいですか。
あら、もう待ちきれないんですね。
そうですね。明日はね、まあ、前回のロックノールオールナイトがね、かなり盛り上がりました
ね。楽しかったですね。うん、
今週も趣向を凝らしまして、ヤンキーなんですけども、70年代から90年代と言いますか、まあそうですね、のヤンキー像をみんなで映画とともに振り返ろうじゃないかというイベントを考えてまして。午後8時からなんですけど、8時からは一応暴力教室っていうね。
おタチヒロシじゃないですか。私の好きなヒロシたちが。
生徒がクールスはじめとするタチヒロシ、そして先生役に増田優作というね、もうむちゃくちゃな映画があるんですけども。
もう楽しみでしょうがない。
もうこれが俺すべての、あれのね、ラストワンカットがもうかっこよすぎる。あらゆるヤンキー映画の原点。
おぉ。
っていう感じなんですけど。で、その後、岸和田少年グレン隊のナイナイの方を。
ああ、ナイナイからですか、あれって。
最初ナイナイやね。もうね、名作。
へぇ、見たことないですね。
うん、もうね、ナイナイも演技上手いですね。まあ、井筒さん、あ、まあ、俺、筒井さんって言った今。
いや、井筒さんって言ってたと思うんですよ。あ、井筒さんって。
井筒監督のもう演出力が光るという、
ね。おぉ。
これは、だから、まあ言ったら、まあ、これ主人公、中場リーチっていう、原作者の、まあ言ったら、青春時代を書いた小説なんで、まあこれもある種70年代なんですけど、
あら。
まあ映画が撮られたのは96年ということで、まあ一応80年代に強引に俺は入れときましたけどね。まあ、
むちゃくちゃじゃないですか。
まあまあ、そんな感じで。で、次、一応、迷ったんですけど、一応、狂気の桜を入れてきました。
ああ
!90 年代。ね、
まあ、久保塚さんですね。
久保塚のやつですね。で、その後、岸和田少年グレー対カオルちゃん最強伝説のエピソード2、ロシアより愛を込めてをみんなで見てバカ笑いしようじゃないかと。
ちょっと盛りだくさんですね。
知らないでしょ、これ。
知らないです。
めちゃおもろいですよ。竹内力が中学生役ですから、
ね。むちゃくちゃっすね。
いやもうね、岸和田少年グレン隊シリーズに、カオルちゃんっていう、
うん、
岸和田に当時いたとされている、まあ実際いたらしいんやけど、うん、もう、ヤクザも恐れる不良っていうのがいたらしくて。
伝説ですね。
伝説が。で、もうよく語られんのよ、岸和田少年グレン隊の中でも。
カオルちゃんが。
そう。で、そのカオルちゃんだけを抜き出した特別シリーズがあって。これがもう最高に面白いね。
それも井筒監督なんですか？
いや、これは違う。これはね、宮坂武っていう監督なんですけど。
別の方なんですね。
そうそうそう。まあ、岸和田少年グレン隊も2というか、
うん、
千原兄弟の分とか、うん、あと、望郷に関しては僕の大好きな三池監督が、三池隆がやってるんで。まあ実際オリジナルは、伊豆さんが撮ったのは岸和田少年グレン隊っていうやつ、ナインティナインのやつだけなんですけども。これと、あとアンコール上映として僕がね、学生時分に映像の時間の課題で撮ったヤンキー映画っていうのがありまして、これをみんなで見ようじゃないかと。
痛々しい。
まあもしね、 まあもう前日なんであれなんですけど、もしどうしても見たいという方は別に入場無料となってますのでね、メールくれたらまあ誘わないこともないっていう、
結構上から目線ですね
まあもう全然そんなん行けへんし行きたないしみたいな人はぜひこの暴力教室記者少年グレン隊狂気の桜カオルちゃんのエピソード2っていう4本立て僕らは明日見ますんで、
ええ、
同じやつを明日見てもらってもなかなか面白いんじゃないかなと。
よかったらぜひ、
ええ、もうこのインフォメーションする必要もないのにこのラジオでこのイベント語るのが僕大好きでね。
まあいいですけど、うん、そろそろお花見の話。
そうですね、そんな春分の日なんですけど、
お花見って結構寒いですよね。
うん、寒いね、実は。
あの、漫画とかだと、わりかしピンク色のカーディガンをこう着てるような女の子が、綺麗ねとか言いながら、こう、お稲荷さんをハムとか食べるようなイメージなんですけど。
どんな漫画なんですか？
私はそういうイメージのお花見を一度でいいから。
お稲荷さんをハム？それエロいんじゃないの？それ
やめて全部エロにま
ピンク色のお稲荷さん。
やめて口にゆっくりと頬張り。
お稲荷さんを剥いたらピンク色の。
こらこらこらこら。
あ、違います。
そういうことではないです。
あ、そうです。
うん、いいなぁ。あっちだってあんな薄着のね、格好とかでね、桜とか見て、あったかいね今日とか言ってるようなお花見してみたいですけど。全然あったかくないし、花。うん、だいたいみんなコート着てる、着たまんま。車座になって酒飲んでる感じですからね、うん、
でもさ、とは言いつつさ、わりかし春分の日ってさ、あの結構機能してると思えへん。逆に秋分の日ってあるやん、
うん、
秋分の日の方がさ、なんかまだまだ暑いやんみたいな、
なんかぼやけた感じだね
春分の日はさすがに3月20日前後ってなると感じ変わるよな、
うん、なんか春の匂いがするというような、
そうそう、桜が色づくというか、で桜の木ってさ、
ええ、
あの桜の花がさ、もうつぼみ出たぐらいから木の色変わるやん か、 なんか
そうですね、あの駅から、駅じゃない、電車からちょっと何ですか、街を見下ろした時にちょっとピンクの雰囲気になってますからね、う
ん、なんか肌色みたいになるよね、
うん、
木の木自体が
素敵、
うん、まあね、去年も行きましたけどね、もう花見の話をしだすと1周年やなって感じしません？
そうですね、あっという間ですね。
だってモグラグラジオボリューム1ゼロかな、
ええ、
ゼロの最初の話題花見やから、
ね、ああ、やだ、一周してますね、そうよ、懐かしい。
去年はだから井の頭公園でやったの俺ら。
そうです、しかももう花が散った頃に、
そうで、なんかあの当時ラストフレンズっていう、
ああ、脱突レンズの
話してましたね、そうそうそうそう、もう来るで、もう
私あの一回でいいので、うん、あれ樽酒を持ち込んでみたいんですよね。
樽酒って、
酒樽ですよ。
ビール
違いますよ。あ、日本酒が入ってる
鏡割りするやつ。
そう、
あ、あれか、
やりたいな。
あれ全然入ってへんねん。2升ぐらいやる
って。いいよ、やってみたいんだよ、割りたいんだよ、花見で。
高いで、あれ
いくらぐらいすんのかな。
いや、あれめっちゃ高いよ、鏡割りやろ。でも、いっちゃんちっちゃいので1万ぐらいするんじゃん。
1万でいいの？
いやー、そんなもんじゃ。
ちょっと、インターネットで調べてみよう。
あれ、何ゴミ？
何ゴミって何？
いや、その、やった時はいいけどさ、あの、持って帰ってゴミ捨てる時にさ。
あれ、多分、酔っ払った勢いでみんなでボコボコにしてぶっ壊して燃えるゴミにすればいいんじゃないですか。木だし。
え、あの吉祥寺のさ、井の頭公園のあのゴミ捨て場にの端べゴミ箱の横に立てかけようとしてるやろ、
ちょっとバレてしまう。
悪いな、悪いわ。
ゴミはちゃんと持ち帰りますよ。
うん、もう今年の花見あれですよ。でもね、いつもと違いますよ。
え、どういうことです？
まあ、もうすぐインタビュー入ると思うんですけどね。
はい、
山崎朝彦っていう男がいまし
て
ね。
もしかしてこのモグラグラジオでもたびたび話題に出ている山さんっていう
か。そうです、僕が京都時代に最もなぜかよくいた男なんですけど、
ええ、
まあバカですね、簡単に言うと。
山さんが来て桜が咲いてて、
うん、
酒がある、
桜が咲いてる、天気、
うん、
酒がある、
うん、
みんなの笑顔がある、これだけで山さん壊れますから、
うん、恐ろしい、壊さないでほしい
もうね、 汚い汗とか飛ばしまくってね、なんか。
その汁が酒に入って、いい味付けになっちゃったじゃん。
いや、僕ね、本当にあれなんですよ。すごい昔話しちゃいますけど、はあ、八百板さんと初めて会った時に、
ええ、
これ女版や山さんやなって思ったぐらい。
私そこまで乱れてないですよ。
いやいやいやいや、八百板もひどかったよ。
一度、昔、おきちゅうさんが住んでた家で、おきちゅうさんの家に模造刀があって、それで人を切ってしまったことがある
。そうね。そうそうそうそう。だからね、山さんと八百板はすん怖いんやけど、ちょっと見てみたいっていう気もして。
いや、多分、そうやって心配してる方が何も起こんなかったりしますよ。
いや、もう完全に武蔵と小次郎やからね。
ザザーって。
うん。もう山さん、四国、高知の人間なんで。武蔵とか言ったら喜ぶかもしれんけど。
お、広末涼子の出身地じゃないですか。
うーん。
いいなぁ、広末さんと同郷なんて。
まあ、ビジュアル広末の真逆ですけど。
ですよね、うん。
ただ渋谷がちょっと苦手なのは一緒なんですけどね。あの人、山さん。山さん、東京駅に高速バスで来て、降りて20分で切れる男ですからね。
なんで？
人多いっていうことで。
だって東京だもん。しょうがないじゃない。
うん。でもね、そんな山崎朝彦も最近作家として結構ね、盛り上がってますよね。
お、楽しいですね、うん。山さんのいる花見も楽しそうですね。
うん、ちょっと展覧会自体は楽しみなんですけどね。うん。まあ、どうですか、花見の思い出といえば。
花見の思い出というと、花見ってやっぱ日が暮れてくると、所詮春なんで、結構冷えるじゃないですか。
う
ん、
まあ、ちょっと話が戻った感じで。
そうです
ね。実は寒いみたいな。
そうそう、寒いから、うん、まあ、大体が、その花見をして、どっか、飲み屋に入って、
うん、
もう一回飲んで帰るっていうのが私の王道パターンなんですけれども。
俺らも、俺も。
大体そうだと思うんですよ。
うん、
で、その時に日本酒が、一升買ってきたやつが余っちゃったんですね。
あ、はいはい。
で、それを、こう、移動する時になんか、こんな中途半端に日本酒のも残ってるし、飲んじゃえって思ったんですけど、もう紙コップも全部撤収してしまったから、しょうがないから一升瓶そのままごくごく飲んでたんですよ、
はいはいはい、
口つけて。そしたら外人さんが観光かなんかで来てたらしくて、あークレイジーお酒って言って私を見て、おー、一杯かがったら、ノーサンキューって断られました。ちょっとした悲しい思い出です。
八百板って実際花見しだしたんって何歳ぐらいから？
厳密に言ったら18歳ぐらいからやってましたよ。
ああ、じゃあデビュー俺と一緒ぐらいやな。大体でもさ、うまくなってくるよね。そのさ、夜寒いから夜は居酒屋に行こうなんてさ、10代の頃とかわからんからさ。
なんか、根性でそこに行ったみたいな。なんなんでしょうね。バカなんですよね。うん、金もないし。
うん。一回俺、大阪でね、みんなで花見してた時にね、なんか、バーベキューしようとしてて、ね、
うんうん、
なかなか火が起こせへんかって、悪戦苦闘してたら、そこの公園にいる、ホームレスのおっさんが火つけてくれてね。
すげえ。
うん。大阪なんでホームレスの人も多いんで、僕が花見してたのが、天満橋にある、
ええ、
いわゆる桜がすごい有名なところがあるんですけど、ええ、結構ね、あそこでも一回みんなで花見したいんだけど、雰囲気最高なんやんか。
おお。
でさ、なんかちゃんとそういうさ、あらかじめ人が集まるって分かってるとこっていうのはさ、
うん、
井の頭公園もそうやけど、市が簡易トイレをこう設置したり
する。ああ、ですね。
うん。で、それもすごく充実してるのもあるし、うんうん、気ぃついたら遠くの方で誰かが勝手に太鼓とか叩き出してるのもあんねんけど。
ああ、いいですね。
何よりいいのがさ、そこにちょっと住んではるホームレスのおっちゃんとかがさ、すごい嬉しそうなんよ。
うん。
だから普段はさ、なんか疎まれてんねんけどさ、もう花見やしさ、そこへ行くしかないやん、みんな。
うんうん、
そしたらさ、なんていうの、俺んちに親戚が来たぜ、みたいな感じでさ。
うん、
まあ人にもよるかもしれんけど、俺らは別にホームレスのおっさんとか別にいいから、
うん、
いいからっていうのも変な言い方やけど、いても別に当然やと思ってるからさ、で、いい人らが多いし、特にまだ冬寒いからそんなに匂いもせえへんし、
うん、
したらさ、なんか、火起こしてくれたんや。
うん、
でめっちゃ起こすのうまいんやんか。
へ
で俺っちが使ってるこれ貸してやんよっつって、
うん、
一斗缶の下開けたやつ。
ああああああ。
貸してくれたりしてさ。
優しい。
うん。で、それで肉焼かしてもらって、うん、網はこっち持ってたから、
うん、
網焼いて、網で肉焼いて、で、食べてたんやけど、お礼言おうと思ってさ、
うん、
紙皿に
肉を
肉となんか玉ねぎみたいに焼いたのと紙コップに一升瓶あの酒をなみなみと入れたやつを、うん、あの火起こしてもうスーってもう奥の方のベンチに引っ込んだから、
うん、
さっきはありがとうございましたっつって持って行ったやん、
うん、
あれいつぐらいか二十歳ぐらいか、
うんうん、
したらもうねいやいやそんな取れちゃうからって言ってこう手を片手でこういやいやいやいやみたいなこう手を振りながら、
うん、
これラジオ伝わりにくいなこれ、
うん、
手を振りながらいやいやいやいやいやいやえってえってって言いながらその振ってた手がどんどんそのさらに伸びてくるいやもうへんまええしえってえってえってえってすんません
って素直になればいいのに
もう早かったで自分処理がすごい早かった
一応いいよと言ってすぐ
うんでそのままさ飲んでてさちょっと距離持って最初はみんな仲間内で飲んでてんけどさっき言ったみたいにあの寒くなっても気合でいるからさ、うん、若いからそしたらだんだん人も減ってくるやん寒いから、うん、そしたらさホームレスのおっちゃんとかがさあいつらタフやなみたいな感じ、うん、なんか寄ってきてさ、
うん、
で一緒に飲むことになったよ、
うんうん、
でそしたらさもう俺らも気分いいからさ、まあ、どんどん飲んでくださいよっつってみんな50オーバーぐらいのホームレスのおっさんとか飲んでたらさ、一、うん、人のおっさんがさ、なんか、すごい昔話しだすんやけどさ、うん、なんか東北出身の人で、
うん、
で、昔はこんな歌があったなーつって、なんか歌を歌うんやか、
うん、
なんもう全然覚えてへんけど、うん、なんたらかんたらって気分よく歌うね、
うん。
で、最初聞いてたらよかったんやけど、したらさ、こう飲んでてみんな喋ってたら、自分どこ出身やんつって、いや、三重県ですって、うん、わしはもう北陸出身で、昔はこんな歌あったなーつって、なんたらかんたらって歌い出すなんか、うわ、また来たです、
ね。それさっき言った
、うん、でもなんかあの、まあ気分ええねえよってはんねやろうなーって思ってからよ。そっから5回ぐらい、うん、もう、ループで。
もう嫌になるな。
こんな歌あったんやわ、みんな知らんやろって言って。
知ってる知ってる。
もう、悔しいからさ、6回目ぐらいにさ、こんな歌あったけど自分ら知らんやろなーって歌い出しから俺歌ったって、知ってる自分みたいな。言われて。なんでか知ってるんすよねとか。もうさ、みんなネジ取れて持てるからさ、もうこれが6回目やってるの気づいてないでしょ、もうさ、もう。そっから4回ぐらい一緒に歌って。
みんなで
?10回目ぐらいの時に。わしやな、これ、出稼ぎで大阪出てきてな、つって。その時はよかったんけど、嫁はんとも別れて借金作っても帰れへんくなってな、とか言って、
うんうん。
そういや、子供の頃こんな歌あったな、つって、なんたらって歌い出した時に、それもうええから、ね、やっと突っ込んだみたいな。なんか
結構頑張りましたね、
4回ぐらい歌って、その2ヶ月ぐらい覚えてたけどな、その歌。
もう忘れましたか。
うん。で、よく言うやん、ホームレスの人らっていうのは名字がないっつってさ。
ほうほう。
うん。まあ、確かに、あの人らの仲間うちではなんかあだ名で呼び合ってたけどね、うんうん、確かに。なんたら何さんやったかな。でも俺、その地名で呼んでたかもしれへんな。なんたらさん元気かな、あの人。
今も元気でその歌を歌ってることを祈るばかりですね。
そう、二十歳の若者7人ぐらいと、50オーバーのホームレス3人ぐらいで、10人ぐらいで車座になって飲んでたね。
いやーでも変な若い男の子だったらね、
うん、
普通にキレてたかもしれないけど、
うん、
いやーあんたたちでよかったよ本当に。
そうね、でも俺あの年の花見とか結構楽しかったよね本当に。なんていうかその前の18、19ぐらいの花見っていうのは、
ええ、
若者俺らの周りの連中10、20人ぐらい集めて、
ええ、
いわゆるもうほんまにバカ騒ぎやったから、
うんうん、
もう女の子とかさベロベロになってさ、
うん、
もう靴 ないとかさ、なんか気ぃついたらさ、誰かがもう女の子全員一本背負いしてるみたいなさ、よくわからんノリやったんよ。
そうね、若い頃ってね。
うん、で、その時、その時点から俺若いくせにそういうノリ嫌やなと思ってて。
ああ。
したら、二十歳ぐらいになって、そのホームレスのおっさんとしっぽりとね。
うん。
もうほんまにリアルに桜の話とか普通にしてたから、なんか綺麗ですね。
あんた若年寄りですね。
そう、若年寄りやね。そう。
そう。そんな二十歳は嫌だよ。
俺ほんまに実際あれやで、二十歳の時にさ、シックハウスかなんか知らへんねんけど、体中に発疹ができる病気になってしまって、ええ、あの、マンションで一人暮らししたその年やってんけど、うん、あの、皮膚科に行ったらさ、あんた若年寄りだねって言われて、若年寄りって病気というか、体調がね、
うん、
なんかあの、皮膚の油分と、 水分のバランスが崩れるっていう。
あ、年を取ると油分がなくなるから、シャワー浴びた時とかに弾かないって言いますもんね。
そうそうそう。
それでしょ。あんたもう二十歳の時点で弾かなかったんでしょ。
いや、皮膚、弾力的には弾いててんけど、でも、風呂上がったらベビーオイル塗ってねって言われ
て。油分をちゃんと。
うん、
あんた。
そうそう
かわいそうに。
その時に俺、皮膚科の人に医者に言われたのがめっちゃショックやってんけどさ、ジーパン履いちゃダメ。で、絵の具とか塗料を使っちゃダメって言われて、無理じゃねえかと思ってんけどね。
絵描きなのに。うん、
心身ともに若年寄りのことですけどね。
お花見ってちょっとしたハプニングがみんなありますからね。う
ん、なんかあるハ
プニング。あ、私は飲んでた時に、うん、まあ、さっき外国の人に、おー、クレイジーとか言われたって言ったじゃないですか。
うん、
飲んでたら、こう、外国の人たちが寄ってきたんですよ。なんか知らないけれども。
うん、
で、なんかこう、片言の日本語と、こっちも片言の英語で、ちょっとずつコミュニケーション取って仲良くなって、みんなで飲もうって、飲んでて楽しくなってたら、なんか、その外国人の人が3、4人いたんですかね。そのうちの一人が、この私たちの飲んでる仲間の女の子と、すごく仲良く喋ってるから、
うん、
あ、なんだろう、付き合っちゃえばいいのに、とか。若いから軽々しく思ってたら、そのまんまなんか、紐をちょっと陰ってきた頃に暗い方に行ってしまって、あれって言って、30分くらい戻ってこないから、これはさすがにやばいって思ったんだけれども、大丈夫かなって周りの人に聞いたら、まあ、沖中さんがさっき言ってたように、みんなネジが外れてるんで、いいんじゃんいいよいいよいいよって、Love and Peace! とか、言ったぐらいになって、あ、なんか、
若年寄りの俺としては許せへんのみ
たいな。で、私も、Love and Peace か、そっかって言って、ビール飲んでたんですね。
そうなの？
で、そっかって、Love and Peace ってやっぱ大事だもんな、みたいな。酔っ払ってるから深く考えなかったんですね。それで、その後、まあ、やっぱ寒くなってきたから飲み屋に行こうかって言ったところには、彼女も戻ってきて。で、みんなで戻った時に、彼女が、ねえ、どうして誰も助けに来てくれなかったの？って私は本当に怖かったんだよって、あの男に迫られて。でも、なんかそんなの、やっぱり嫌だし、私も好きな人もいるし、こんなところで、そういうのも嫌だしって言って、なんか、そんな男の子もいるのにさ、矢を板もいるし、なんで来てくれなかったのって言ったら、誰かが、ラブ&ピースだからよくねえって。
知らんし、みたいな、それ、当の本人は。
で、彼女はとても激怒して。
え、結局何も大丈夫だったの？
うん、なんか、なんなのそれって言って。もう全員がもう、のれんに腕押し状態になってたので、
うん、
彼女が腕を押したところで私たちは全部のれんになってたので、なんか彼女も諦めをついたのかわからんけど、みんなで歩いて酒を飲みに行ったな。
ああ、そうか。
さあ、まあ見ろだよね。はい、ゲストコーナーです。
ということでね、いやー、ウソさんの先週の話からちょっと続きますけども、
はい、
その何ですか、その高校時代に
自分をかき立てるその熱エネルギーにな
んか動いたらできんなみたいなきっかけ、
やればできる、
うん、教えてくださいこれ。
いやでも結構いろいろなんていうかな、まあ本当に当たり前のことなんですよ。やっぱり学校も人間がやってる組織でできてる。
うんうん。
だからもちろんあの文化祭とかでもちゃんとあの僕個展やったんですよ。3年生の時に。で前例はなかったんですけど、これ自分で申請して。でそういう点でやっぱりなんかだんだん動くぞってなってきて。でそうですね。あと森本千恵さんっていうアートディレクターの方の、
うん、
一回講演を聞いたことがあるんですけど、
うんうん、
そこで今度はあの今まで CG だと思ってた広告が実写で作られてたりとか、やっぱりなんか人間の手で意外と何でも作れるんだなっていうことをやっぱり実感して、うん、でもう何ですかね、それをそうなんです。それはそうなんです。
いや、まあでも、そういう、うん、
なるほど。
動けば動くっていうのは、まあ僕もあるというか、
そう。
っていうのも、ボスバッパーズのことに関してそうなんですけど、
ラッカさん愉快な男やからね。
はい、愉快なラッカさんです。はい。先週の、まああれで言ったと思うんですけど、やっぱり、最初、ボスバッパーズは全く別のところにいて、で、ボ、うん、スポッパーズが結成したよっていうのを、まあ別のところで聞いて、
はい、
た時は、 フォースターポッパーズはもうその、別の世界の人だと思ってたわけです
よ。マジ
っ
すか？
あの普通に、だって、本当に、自分が前まで見てて、すごいなと思ってる人が、藤代ウソっていうなんか高校生とか大学生とかに集められてて、で、集めるってお前すごいな、みたいな。藤代ウソ、お前。
ああ。
って思ってて、すげえな、こいつら、みたいな。って思ってて、で、芸祭で展示したのも、もうこっそり見に行って。
来てたんだ
来たんですよ。
俺も見た。
見ました。
あ、本当？ありがとう。
で、水田さんも知ってたから、こっそり水田さん見て、遠巻きに。
話せよ。
で遠くで見て、
会いたかったよ。
みたいな。そしたら、なんだかんだで、でも、ちょっとでも、ポストポッパーズ的なことをやってみるかみたいな感じで作品作ってたら、嘘、水城さんから。
早速アンテナに引っかかった。
そう、ちょっと、なんか結局面白い先生って言われるようになって、で、いつかの飲み会でちょっと展示しないですかって言われて、ポストポッパーズみたいな状態なので、まあだからその、そういう意味で言えば、ウソ君の言った動けば動くっていうなのの、その結果によってまた動けば動くみたいなのを思ってるみたいな。
ポストポッパーズに関して言えば、本当に、なんていうかな、いつからか、前ピクが100何人とか、そういう話もしましたけど、なんか、吹っ切れた人生観みたいなのがあって、
うん、
こう人生が一回しかないな、もう別に僕のことどう思われてもいいから、とにかく好きでやることをアピールしようっていうことだったんです。本当にだから、好きな人に好きですというメッセージを送ったりして、ね、で、結局、ポストポッパーズまで。はい。そう、何回か玉砕はしてますよ、
好きですって言ったら、嫌いですって言われたもん。
嫌いです
ちょっとみたいな。マイピクはちょっとみたいな。
マイピクはちょっと、ああ、それはまあ、知り合いだけでやりたいので、みたいなことはありましたけど。
まあ確かにね、やっぱり、そうか。やっぱネットにおいても、やっぱそういうのあるよね。ここにアタックしてみるかみたいなのもあるよね、確かに。
すごいね、でもなんかそういうアタックしてみたいな、みたいなところにポストポッパーとなったのね。
まあ、
そうですね。カオスランジのメンバーもそうですけど。
ポストポッパーズか。
僕としては全然そう、なんかね、そういう感じじゃないんだけど、普通に。
あ、じゃあ、梅ラボさんはどういう感じで、ポストポッパーズ
に。なんか普通になんか高校生が声かけてきて、なんかやるらしい、あぶねえな、みたいな。大丈夫なのみたいな。思ってたけど、思いのほか割といい流れだった。
実際僕はね、不器用でいろいろ迷惑をかけたわけ
ですよ。ポストポッパーズっていうのは、まあ今までの話を総括すると、ユニットっていうほどのユニットでもないわけじゃない
ですか。そういう仲間にしかないんです
よ。そうそう。連絡も意外と返してくれない子は返してくれないです。意外と流動的な感じで。
そう
で、そう。僕自身も、なんかメンバーをもう誰か、ポスポップアズみたいな決めることはしたくなくて、うん、誰でも入ったり出たりっていう。一応僕が選んではいるんですけど、
モダンチョキチョキズみたいです。
いや、あれモダンチョキでもメンバー変わってない。まあまあ、それはいいとして
。いや、
じゃあ、ユニット的なユニットではない以上、じゃあ。
一応だから企画の一つっていう考え方で捉えてくれれば分かりやすい
からね。じゃあ、今回、だからインタビュー3回目で最後になります。
はい。
だから一応今回、だから、梅ラボさんと、ウソさんと、落下さんさんに来てもらってるんですけど、まあ、じゃあ個人的な作家としての、なんかモチベーションというか、うん、これからどういうことしていきたいかっていうのをちょっと言ってもらっていいですか。じゃあ、
僕から
梅ラボさんから。
僕は、このモグラ以外でもまた展示があるんですけど、
はいはい、
普通に、101アートフェアっていう、萩原でやるアートフェアと、
うん、
あと、愛称ミュラアーツっていうギャラリーでやるのとで、これから2つ、展示がありまして、まあ、詳しくは梅ラボで、梅ラボっていうホームページ
あるんですけど。あれじゃないですか、カオスランジ終わってすぐ
やり
ますよね。
ね、割とでかいアートフェアなので、まあ、はい、来たら面白いかなと。で、僕がやってるのは本当、なんか結構、まあね、村上隆之の話とか出てましたけど、まあ、なんか、ああいうね、まあ、ハルキも、関係してもらえまあ、その第一世代オタクだとか、村上隆史とか、あったけど、やっぱそういう人たちがやってるアートって、やっぱ僕らの世代からすると、やっぱちょっと違和感を感じるから、やっぱ僕らの世代のから発信する何か、ちゃんとあるんじゃないか、みたいな。今のオタクが見たアニメやゲームが、ちゃんと血と肉となって、ちゃんと作品になってるみたいなものは、まだ今の年代ではないから、ちゃんとそれを僕がやりたいっていうのを今やっていて。
あ、なるほど。
うん、
かっこいいですね。
まあ、普通にアニメ、普通に今流行ってるアニメとかゲームの画像を素材にしていろいろやってる感じなんですけど。
うん、まあ、これのね、ゲームのジェネレーションの違いは増刊号で。
ストリートファイター
まあまあ、梅ラボさん、梅ラボさんの 体験してきたゲームとかってこと
で、ね、そうですね。まあ、うん、やっぱ今のそれだと春日とかラキスだと思うんですよ、絶対。
なるほど。
で、やっぱそういうの好きな人とかって、あんまやっぱね、アートとかなんすかみたいな。
ああ、
アートかっこ笑いみたいな、そういうノリだから、そうじゃなくてちゃんと知ってほしいという意味で、やっぱそれを素材にして作品を作ったりしたりしてます。
なるほど。
まあ、そう、概要的な感じでしたけど。
なるほど。じゃあ、
ありがとうございます。
藤代さんもお願いします
。いや、でも、このね、こうラジオずっとこうやってきてね、梅沢さんも落下さんもすごい考えてるからね、あ、やばいなと思って。
いや、そんなことないっすよ。藤代さんすごいっすよ。
わわお。
僕は若いのに。
何この感じ。
そう。あんま口も出せないくらいみんな考えてるなと思ったんですけど、僕は本当に、なんていうかな、もう、絵画とかの考え方になっちゃうかもしれないけど、本当に可愛いものが好きで、もうプラスのエネルギーで誰かを幸せになってもらいたいっていうエネルギーという。とにかくもう誰かを楽しませたいっていうエネルギーで動いてるんで。で、まあ結局それが、あの、少女だとかそういうモチーフに繋がっているわけなんですけど、それで可愛さ、今結構、まあ、カオスラウンジとか、ポストポッパーズとか、まあ、あと、本当にサブカル系っていうか、ガロとか、そういった類のものって、本当に、どちらかというとネガティブな要素とか、
はいはいはい、
まあ、エロとかグロとかできてると思うんですけど、
はいはい
はい、僕は、あの、本当に可愛いものだけどんどん重ねていっても、すごいカオスなものができると思っていて、
うん、なるほど。
そういうプラスのエネルギー、もう誰かが好きだとか、こう、元気にっていうエネルギーをどんどん重ねていってすごい面白いものを作れればなっていうことを考えています。
一時期あったハッピーハードコアみたいなもんやけ
ど、ああ、うん、なるほど。
ハッピーコア、そしてブレイクコア大好き、うん、
ああ、ブレイクコア好き、
そう、ブレイクコ
ア、ブレイクコア好き、 CDR 好き、
ああ、なるほど、
なるほどね、
うん、そうですね。
だからもうアフリランポいうところのアートブレイクコアやね、
うん、
ブレイクコアをブレイクオーって言ってるからね。
ああ、ブレイクオー、うん。たまに聞きます。
あと、まあ、うん、それはまた別に。
増刊号。
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 みんな増刊号だ。増刊号はこっちより長くなったん
です。増刊号で東方ブレイクコアの話をします。
東方ブレイクコア。
増刊号ちょっと60分くらい。増刊号3週目につけるから。
じゃあ最後に、落下さん
。
はい。
さん。
はい。
これから。
落下さんです。落下さんは、まあ、アートっていうことでこの場に言いさせてもらってるような部分はあるんですけど、
うん、
ぶっちゃけた話、元の、その活動の仕方がイラストの人間なので、
あ、
あの、まあ、イラストって言ってもイラストレーションってよりは、漫画絵って言った方が多分一番正しいと思うんですけど。
なるほどね。
なので、それである意味じゃ、それをやってって、つっても美大にいるその流れで、ギャグとしてものを作って、それでっていう部分があるので、だから多分、今後はイラストレーションってなっていくと思うんですね。ただ、つっても別に今からそんな固めって何かやるつもりもないので、アートもどきのギャグは言い続けるかなっていう。
なるほど。
でもその、中澤秀樹さんが、
はいはい、
書いた本の中で、あの、アートはイラストレーションにとって変わられるっていうような言葉があるんですよ。
あ、
っていうようなことというか、なんというか、
でもそれは落下さんの好きな作家とかにも関係してくる
よね。はい、そうです
ね。まあ、なんか、川代さん
とか。川代さんと時矢さんとかっていうと、インターネットの、まあ、お絵描き掲示板で有名になってった絵描きさんっていう人たちもいて、まあ、それはそれでまた増刊号で。
そのかんこで言っちゃう。
まあ、
いや、それは結局中澤秀樹のそのイラストレーションはアートにとって変わるという言及、言葉と関係してくるわけだ。
実際本人。
ああ。
だからまた、
増刊号濃い内容
みんな増刊号に回したのを覚えてるんですか？
頼むでよ、ほんまに。
増刊号でって言っていて、何も言わなかったとか。
ですから。
聞いてると怒っちゃう。
ですから、基本的にはコミケとかコミティアによくいます。
それで終わりか。
で、詳しくは、Google で、100人降りても大丈夫って検索してください。サイトが出てきます、僕の。
ググらせた。
ググらせたね。
続きはウェブで。
もう増刊号ですらない。
ですら
ない。このラジオで完結しないみたいな。
もうどっから話すべきなのかみたいな。
梅ラボもよろしくね。
わかりました。じゃあ、ちょっとね、最後のインタビューになりますんで、はい、最後で、このインタビューに関しては、ついに会期が始まった週になりますので、今回の展覧会のことをね、ちょっと話そうと思うんです
けど。はい、じゃあリーダーぜひ、
うん、
熱
俺は改めて説明した方がいいのかな、
うん、
というかどうなんですかこの展覧会に何か込めた思いというかその辺で、
うん、でもそうですねやっぱりさっきもそうちょっと話した なんか途中で切れちゃったけどそのだから結局こういう企画を僕がやってることでその見に来てくれた、まあ、若い子たちでも何でもいいんですけどこういうことができるんだっていうことをまず知って実際に参加して知ってもらえることとそれからやっぱりこのピクシブっていうこのなんていうかなこうすごいそこの部分でも何かすごいことをしている人がいっぱいいるよっていうのをぜひ体感してもらいたいですね。
なるほど。
そうそう、
実際に、うん、鉛筆
で実際にトゲがあるね。な
んかそんなこと全然そんなこと
村田さんなんかちょっと
やっぱり絵の具で描いた粒子とか鉛筆で描いた粒子っていうのをちゃんとその目で見てほしいっていうところがあるんで、
うん、
はい、ぜひ。
実際ライブペインティングはその
うん、
あ、そう、ライブペインティングあるんだね。
そうですね、ライブペインティング、開催中も本当に誰でも描けるようにするってずっと言ってるんで、
この50人、
まあ、はいはい、
あまたの作家さんが、
描
いてる
みんなって感じ
ですか？ね、実はまあ、地方の人とかも結構いて、郵送で参加してもらったりなんで、
はい、
まあ、50人が50人来るとは、
限りませんが。
限りません。けど、もうもちろんこの中から来てくれる方もいますし、
誰来るの？
結構ね、お手伝いに来てくれるっていう方、ここで読み上げる必要もないと思うんですけど。
会期中はずっと書いてるんですか？
そうです
ね。誰かしら
が。はい。誰かしらが書いてる状態にはしたいっていうか、もう本当にそこに来てくれた人がその場でずっと書いてくれればいいんでっていう。
一応、落下さんは、
はい、
1日2日くらいはずっといる予
定でいらっしゃいませ。
あじゃあ俺も書くわ。
あんたいらんろ。参加してないんだから。
でも参加してもいいくらいの勢いじゃないですか。CDR さんを引っ張ってきて、ま
あ。誰でも来るんでしょ。
はいはい。
通行人がゴミ拾ってくっつけるだけでもいいし。
ああ
全然いいですよ。
飛び入り参加自由。
うん、
自由という。
ラジオの前のラジオじゃねえな。パソコンの前の君も参加。
そうですよ。うん、ぜひ、うん。
そうね。
ただね、実は。まあ、このラジオは、その、会期前に収録してるわけですけど、こう壁とかの準備はね、うん、まだできてない。
そんなん言わんで
いいよ。これから、だから、どんな感じになっていくかっていうの、僕らもまだわかんないんで。
う
ん、はい、おもちゃ箱をひっくり返したかのよ。
お
ぉ、何回も使ってますが、
それいいですよ。なんか僕は本当その純粋に楽しんでほしいっていううそくんのスタンスはすごいいいと思ってるんですよ。なんかやっぱりその、それこそね、うん、若い子たちとかそんなアートに関するその作家名を言ったらもうその時点でもうわかんないみたいになっちゃうから、
うん、
やっぱそういう誰でも入れるようなスタンスでこういうことやってるっていうのが一番評価されるべきところだと思う、うそく
んも。うん、なるほどね。うん。じゃあちょっと最後に僕の質問なんですけど、
ね、はい、
ラウンジっていう言葉があるじゃないですか。
カオスラウンジ。
カオスラウンジ。
ラウンジ。
これ完全に音ゲーの乗り付けてるだろ、なんか。
まあ、
え
音ゲー
音ゲー大好き。
音楽ゲーム大好きなんで。
そうそうそう。
ビートマニアとかポップミュージック。
そう、ポップミュージックばっかり。
うんじゃまラミーですか。
それはまた、
また別の話。
パラパラパみたいな。
古い
会社
が違ってくるみたいな。
すごいライトな音ゲーの代表として、パラパラパとうんじゃまラミーがあって、うん、コアな、
もうゲームセンターに置いてある感じ
ですか。まあ、ビートマニアがあって、ビートマニアよりかはライトなのがポップミュージックで、ポップミュージックの割と
スコア。中学生、高校生くらいからもう、そればっかり使ってるような。
で、それにラウンジって言葉出てくる。
まあ、結構、なんていうかな、キャッチーな言葉が多い。
あれ、ウイレとかでさ、
はい、
なんかこう、ネットとかしててさ、試合じゃないところのことラウンジって言わへんかったっけ、
は
い、
ああ、なるほど。
違うかったっけ。
結構でもラウンジっていうのは一応ちゃんと調べてつけてるんですよ。
いや、なんかね、俺おっさんやから、俺のイメージするラウンジっていうのは、要するに温泉街とかで、カラオケできるみたいな。
すごい、
僕のイメージだと結構カフェっぽいところだったんですよ。
ああ、そう。いや、ラウンジっていう言葉は吹けへんねんなって思ったっていう。
そうそう。私、ラウンジって言ったら結構昭和な感じ
が。そう、
ああ、なるほど。
俺、2ちゃんの板の印象でした。
そう。そうなんや。
そこもある
んだ。あ、じゃあやっぱりラウンジって生きてんねや。
ちょっと、
まあ、入足ビップが対立してるところ
だ
ね。
そうそう
僕、おしゃれかなと思って。
全然みんな取らない。
ラウンジがおしゃれっていう時点でもう昭和やん。
かなり昭和な匂いが、だから今でも
カフェとかでもラウンジ系とかあるもんね。
そう
そう。そうだよね。おしゃれな音楽かかってるね。ゆったりしたソファーがあってね。いやー。ポケちゃんの一応ラウンジと違いますから。
あれじゃん、カオス星ラウンジってなんかラッキースターみたいな。そういうことでしょ、要は。
まあ、DM では星になってるけど、あれ、なんだっけ、あの、まあ、表示ではちょっと星っぽくアスタリスク、
ね。アスタリスク。
顔ラジみたいな。
顔ラジ。
ああ、オレンジレンジみたいな感じで。
アスタリスク。だから、音ゲーのジャンル名っていうのはすごい適当で、曲ごとになんか、トイコンテンポラリーとかなんか、すごい適当につけて、でもそれがむしろ面白さになったりしてるんですよ。
ああ、なるほど。
だからそういうノリつけてるんじゃないかみたいな。
そうか、ラウンジってことは吹けへんということで、じゃあ今回
は。違う、いいのか、この第3回目。
なんか言いたいことある。
ラウンジしね。ちょっと、最後一発。
うん。
やべ、ハードル
上がった。最後に一発。みんな、
ラッカさんもいいね。
みんな来てねって感じ。
来てね。
そうそうそう。大きい声で。
みんな、来てねあれ落ちた。うん、
じゃあ、じゃあ、ラカさんも、じゃあなんか。
まあ、カオスラウンジっていう題名なんですけども、まあ、なんというか、その、人が、まあ、50人だからっていうか、人がたくさんいてこそのカオスというか、
あはいはい。
やっぱり、めちゃくちゃ下がっちゃう状態がカオスなので、まあ、カオスラウンジがよりカオスになるために、ぜひこれ聞いてる人。
うわ、賢い。
国分寺に。
賢やな。
路上に溢れるくらい人が来ると嬉しい、ね。
そうだね。もうなんか、張り切なくてもいいもんね。
そうそう。
でもう、ライブペイントも書く場所ないから、なんか前に並んでる人の背中に書くとかそういうんでも。
ああ。
で、ちょっと言ってなかったんですけど、一応1周目と2周目で板を変えるつもりです。
ああ、そう。
はいはい、
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、割と、うん、先物買いという意味でも見ておいて損はないと思います。
梅ラボクール。
梅ラボクール。
これから結構ね、なんか、来るんじゃないかな、
う
ん。
そうですね。
あるかもしれない。
注目株の人たちが出てきますよね。
確率はそれなりに高いと思います、ね。
そうですね。僕はでも実は2008年で結構ヘトヘトになってるけど。
これからで、これから。
これから
ね。
い
や、僕もよろしく。
まあ確かにいろいろ喋ってきましたけどもね、カオスラウンジ店はもう、このインタビュー通りカオスになっております、
ね。そうですね。インタビュー自体がもうカオスですから、ね。
あとは俺が気になるのはラウンジかなっていう感
じ。おめえが言ってるラウンジと違えんだよ。
ラウンジこだわりますね。
スナックじゃねえんだよ。
カラオケねえんだよ。
カラオケ設置するそうです、じゃあ。
まあ平成生まれと昭和生まれのラウンジの違いを確認する意味でも。
ジェネレーションギャップですね。
ということで。
ダメ、大丈夫ですか？
はい、おきちゅうさん乗せてます。
この作家さんが全員来るわけではないですけれども、作家さんに直接会えるのはモグラグだけなので、はい、ぜひぜひ来てください。はい、今回のゲストは、藤代うそさん。そして、梅ラボさん、ラクサさんでした。はい。
ありがとうございました。
気に入ってね。
ぜひ来てください。
ありがとう。
カオスラウンジ。
よろしく
エンディングでーす
取られた
取られたエンディングでーすということでね、
たまに言いたくなりますね、エンディングでーす、
くそ
ーずーっとこう黙ってたまに笑ったりするだけで、
そうねー、
ということでは
い
はい、
ではインフォメーションを、2009年3月19日からもうすぐですね、
最直ですね、
はい、最直、いや今日からです、
ね。もう始まってますね。
あ、本当だ、木曜日だ。
今日から、まさに今日
から。今日からです。
今日その日を終えたところ。
はい。
まあ、ロコーナーでね。
2009年3月19日、本日から、29日、日曜日まで、カオスラウンジ展。ポストポッパーズの藤代うそさんが企画です。木、金、土、日、2時から8時まで。
14時から20時までです。
はい。28日の土曜日には、ライブエンディングをメインとしたイベントもやりますので、皆さん遊びに来てください。
ぜひぜひ。
はい。ということで、まあ、内容が入り組んでますしね、もう始まってますんでね、もうなんか詳細を知りたい方は、あと、このラジオの感想など、八重田さんのコーナーのシチュエーションとか、すべてのお問い合わせ先を太田さんお願いします。
はい。モグラグアット、太田ハイフン、もとこ .com。mograg、アットマーク、ohta ハイフン、motoko.com までお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、今日は花見の話したんですけど。
はい、なんか花見の話聞いてたりすると、若干酔っ払ってきてますね。
なんか過去の花見を思い出す感じ。
そうですね。
なんかあります？花見エピソード。
花見大好きです。
エピソードじゃないです。
まあ春生まれっていうこともありますしね、春はウキウキしますね、やっぱり。
ですね、
もう花見のエピソードと言ったら、本当に酔っ払ってエピソードを語れるほどいつも覚えてません。
ああ、なるほどね。大田さん、そんなんなるっけ。
うん、まあ人といるときは結構普通に話してるような感じもありますけど、
うん、
まあ大概ビール5本ぐらい飲んだらもうその先の記憶はない感じですね。
ああ、そうですか。あら、もう少しタフにならないかんね。
そうですね、皆さんを見習ってもうちょっとお酒が強くなるよう頑張ります。
タフで思い出したんですけど、昨日あの懐かしの心に流れる曲ベストなんたらみたいな番組やってましてね、うん、あのトムキャット出てきたんですよそれトムキャットのボーカルのトムさんは今鉄工所で働きながら音楽活動を続けている
という、すげーな。
そのあの懐かしのミュージシャンの近況が全部あったんですけど、僕は唯一なんていうか、なんていうかな、その純粋さと、その音楽に捧げるひたむきさにおいてね、一番共感できましたね、
うん
うん、頑張ってくださいトムさん。
トム頑張れ。
僕たちはトムキャットを応援しています。
応援、モグラグラジオはトムキャットを応援しています。
応援しています。ということでね。いやー、だってタフボーイやで、
うんうん。今年の花見もうまくいくといいですね。
ね、また、あの、それの、ね、あの、話とかも。
そうですね、とんでもエピソード。
とんでもエピソードしたいですね。うん、ということですけども。
はい、カオスラウンジ皆さん遊びに来てください。
そうですね。ということで、行きましょう。春なんで。
そうですね。
うん。愛し面影の沈丁花ということで、モグラグラジオボリューム45でした。ありがとうございました。
なんかまたこれかよ。
あの歌名曲やで。
まあいつも名曲かもしれないけどさ。